使徒の働き25章の13節をお開きください。前回は総督フェストスの前でのパウロの裁判を学びました。新しい総督フェストスは就任挨拶のためカイサリアからエルサレムに登りました。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことをすぐに告訴したわけですね。で、彼らはパウロの件で自分たちに好意を示してほしい、そして彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいと総督に懇願したわけなんですけど、実を言うと彼らには魂胆があって待ち伏せして途中でパウロを殺すつもりであったわけですね。しかし総督はパウロはもうカイサリアに監禁しているんだし、そして自分も間もなくここを出発する予定なんだから、もしその男に何か問題があるなら私と一緒に下っていって彼を訴えればいいじゃないか、そのように言いました。そして総督はカイサリアに下って翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じました。パウロが現れるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは多くの重い罪状を申しました、申し立てました。しかしそれらを立証することはできなかったわけです。一方パウロはこう弁明しました。私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもカイサルに対しても何の罪も犯していません。で、彼は全くの無罪でした。証拠もなければ証人も目撃者も何の証拠もなかったわけで、総督も無罪だと知っていたわけですね。ところが総督はパウロが無罪と知りながらユダヤ人たちの機嫌を取ろうとこう尋ねるわけですね。お前をエルサレムに登り、そこで彼らのこれらの件について私の前で、この彼らの前じゃなくて私が裁判長になるから私の前で裁判を受けることを望むか。パウロはローマに行けばどうなるのか、不当な裁判になることを彼は知っていたので、すぐに彼は私はカエサルに上訴します、そう言ったのでローマ行きが決定したのが前回のところですね。今日はその続きの13節から最後の27節まで一緒に学んでいきます。まず13節をご覧ください。数日経ってアグリッパ王とベルニケがフェストスに敬意を表するためにカイサリアに来た。ここに登場するアグリッパ王とはアグリッパ2世のことです。彼は前の総督であるフェリクスの妻がいましたね、ドルシラっていう、彼女の兄でした。そして父親はヘロデアグリッパ1世で、あの使徒ヤコブを殺した剣でこの首を切り落とした。そして、それをユダヤ人たちが喜んだので彼は今度は、ペテロをこの捕らえて投獄牢に入れるわけですよね。でそれからカイサリアで演説をするわけですけど、その際虫に噛まれて死んだあの王がこのヘロデ・アグリッパ1世、ここに登場するの、ヘロデのアグリッパの、父親にあたります。で、叔父はヘロデ・アンテパスといってバプテスマのヨハネがいましたよね。で、そのヘロデ・アンテパスの罪をこの責めたので彼の妻が、この憎んでて、この宴会の時に王が何か願いがあるかって言ったら、あのバプテスマのヨハネの首をって言ったので、盆に乗せられてこの運ばれたこの首を切り落としたのがこのヘロデ・アンテパスでした。で、曽祖父は有名なあのヘロデ大王です。幼子イエス様を殺そうとベツレヘムの2歳以下の男の子を殺したものです。そして、ここに出てくるベルニケ、彼はここのアグリッパの妹でもあります。そして前の総督のあの妻ドルシラの姉妹にも当然当たるわけですよね。で、ドルシラも美しかったと言われますけど、この妹の方も美しかったと言われています。で、彼女は13歳で叔父であるカルキス王と結婚します。 で2年後にその夫が死んだので、この兄であるアグリッパの愛人になったと言われています。ですからここに登場するこのアグリッパとベルニケっていうのは兄と妹の関係で、彼らは近親相姦の罪を犯している人たちでした。その2人がエフェストスに敬意を表するためにカイサリアに来たと書かれています。当時の、イスラエルはローマの支配下にありました。でローマ皇帝は、治安の不安定な地域には直接この総督を任命しておくわけなんですけれども、このユダヤ地方はいつも不安定で、ですから総督はこの皇帝は総督を任命して、そこに、を治めさせるわけで、ですからここでこの立場的にはユダヤの王アグリッパよりローマの総督であるフェストスが上ですね。そこでこのアグリッパ王とベルニケはフェストスがユダヤ州の新しい総督に就任したので敬意を表するためにこのローマ軍の司令部のあるカイサリアにやってきたわけです。14節見てください。2人がそこに何日も滞在していたので、フェストスはパウロの件を王に持ち出して次のように言った。フェリクスが囚人として残していった男が一人います。私がエルサレムに行った時、祭司長たちとユダヤ人の長老たちがその男のことを私に訴え出て罪に定めるよう求めました。王とベルニケは総督を表敬訪問した後カイサリアに何日も滞在していました。まあ、きれいなこの沿岸沿いの町でしたから、そしてヘロデの官邸もありましたよね。まあ、そういうこともあって彼らはゆっくりとしたよう でそのことは総督にとって助けになっていくわけなんです。なぜなら彼はパウロの件で実を言うと困っていたんですよね。前回学んだようにパウロがカエサルに上訴したわけなんですが、総督はパウロを訴える理由をカエサルに書き送る事柄が何もなかったわけです。それもそうですね、パウロ何の罪も犯してないわけですから、告訴しようにもその告訴する内容が何もないわけですから、書くのがないわけで、そして彼はユダヤ人の問題について何も知らない、だから困ってたわけで、そこへユダヤの王が来るわけですよね。当然ユダヤ人の慣習や問題について詳しいわけですから助けになるだろうように期待をしたと思うんですね。それでここにあるように総督はパウロの件を王に持ち出して順序立てて次のように言うわけです。フェリクスがっていう、フェリクスっていうのは前の総督のことですね。フェリクスが囚人として残していった男が一人います。このフェリクスはパウロが無罪だと知りながら裁判を延期しましたよね。そしてユダヤ人のご機嫌を取ろうとして2年間もパウロを監禁したままにしたわけで、そして新しい総督フェストスが総督に就くと、彼は就任挨拶のためにカイサリアからこのエルサレムに登ったわけで、するとこのユダヤ人の指導者たちはパウロのことを彼に訴え出て罪に定めるよう求めたわけなんです。罪に定めるよう求めたとは、パウロを有罪に定めて処刑するように、死刑にするように求めたということ。ユダヤ人の指導者たちは裁判もせずに有罪に定めてパウロを処刑するよう、殺すように求めました。そこで15節16節、私は彼らにこう答えました。訴えられている者が告発する者たちの面前で訴えについて弁明する機会に与えられずに引き渡されるということはローマ人の慣習にはない。ユダヤ人の指導者たちは裁判もせずにパウロを処刑するように求めました。そこでここで総督はローマの法律 裁判の在り方を彼らに説明しています。で、訴えられている者が告発する者たちの面前で訴えについて弁明する機会が与えられずに引き渡されるということは、ローマ人の慣習に言わない、当然そうですね、法律では裁判もせずに有罪にされることはないわけで、訴えられている者が弁明する機会は当然与えられる、ローマの法律において当然そうだったわけです。そのことを彼はここで説明しているわけなんですけれども、前回のこの25章の5節で彼らに言ったことを覚えてますね。ちょっと見てください。その男に何か問題があるなら、お前たちの中から有力者たちが私と一緒に下っていって彼を訴えればよいと言ったとあります。で、指導者たちはパウロの件で自分たちに好意を示してください。3節で好意を示してほしい、でエルサレムに呼び寄せてほしい、そのように懇願したわけで、それでいやいやいや、そういうことはできませんということです。何か訴えたいことがあればちゃんと裁判で訴えてください。彼はもう監禁されてるし、私も下るところですから一緒に行って訴えたらよいのですと、そのように言いましたね。17節に戻ってください。それで訴える者たちが共にここに来たので、共にこちらに来たので、私は時を移さずその翌日に裁判の席についてその男を出廷させました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでした。ここで総督はカイサリアでの裁判の様子を説明しています。訴える者たちが総督と一緒にこのエルサレムから下ってきたわけですね。それで総督はすぐに時を移さずに裁判を持ったと言っています。前の総督はそうではなかったですね。彼は延期をしたわけです。専任隊長が来たら開くからと言って一向に開こうとしない、結局2年間もパウロをこの監禁したままであったわけですけど、新しい総督はそうではなかった。彼はすぐに行動しました。翌日のことです。裁判の席についてパウロを出廷させました。そして告発者たちが立ち上がり、多くの重い罪状を申し立てたことが前回のところで説明されていましたよね。しかしここで総督が言っているように、予測していたような犯罪についての告発理由は何一つありませんでした。彼らはいろいろと重い罪状をパウロにこうしました、ああしました、そのように申し立てるわけなんですけど、パウロのこと、しかし訴えていることを立証できなかったわけです。なぜ？パウロは何の罪も犯していなかったからですね。ただ19節、彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのです。総督は裁判を開いた結果、パウロがローマに対して何の罪も犯してない、死罪にあたるようなことは何一つしてない、そのことが分かりました。彼らが言い争っていることは何だったんですか？ここで言っているようにユダヤ人の宗教に関することであったわけです。ローマに関する問題ではなく、政治的な問題ではなく、何か騒動暴動を起こすような反逆者の話ではなくして、彼らのユダヤ人の宗教に関することであったわけです。そしてその争いの中心は何ですか？キリストの復活についてなんです。キリストの復活についてです。 死んでしまったイエスが生きている。死んでしまったイエスが生きている。キリストは復活したとパウロが主張していることでした。パウロや他の人たちが主張したこと、彼らが述べ伝えたこと、それはキリストの復活でした。彼らはどのように人生が豊かになるんだろうか、どのように人間関係がうまくいくんだろうか、どのように家庭が、どのように仕事が、どのように子育てが、彼らは方法論を語ったわけではなくして、彼らが強調したこと、彼らが主張したこと、彼らが述べ伝えたこと、それはイエス・キリストの復活について彼らは人々に語り続けたわけ。そのことを強調したんです。すべての答えはそこから始まります。私たちはどうにか目先のことをいろいろ変えようと努力をしようとするわけですけど、でも根本の問題が変わらない限り、目先のことをいろいろいじくったとしても、それは部分的な変化であって根本は何も変わってないわけですから、結局同じことの繰り返しで、根本は何なのか、私たちの罪の問題であり、キリストが来られたのは私たちをその罪から解放するために、罪の許しを与えるために来られたわけですよね。キリストは復活されたわけです。彼らはそのことを強調しました。そのことを述べ伝えました。なぜ彼らはそれを主張し、それを述べ伝えたんでしょうか。キリストの復活の目撃者だったからですよね。誰かから彼らは聞いたわけではありません。直接自分の目で彼らを見たわけです。パウロは以前はキリストの復活を述べ伝えるクリスチャンたちを迫害するものでした。男でも女でも縛って牢に入れて、死にまでも彼は至らせたわけです。そしてそれだけでは物足りずに、もう激しい怒りに彼は燃えて、ついには国外にまでクリスチャンを迫害しに行くわけなんですよね。しかしダマスコの近くまで来た時に、真昼頃であったわけですけど、太陽よりもまばゆい眩しい光が天から彼の周りを照らすわけで、するとパウロはもうそこに立っていくこと、いることができずに地に倒れて、彼に語りかける声を聞いたわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主あなたはどなたですか。そう言うと、私はあなたが迫害しているイエスである。サウロは迫害してたのはクリスチャンたちだったわけです。しかし天からの声は、あなたが迫害しているイエスであると、復活された主イエス様が彼に特別に現れて、劇的な改心をし、異邦人への使徒として彼は召されたわけですね。ですからパウロはキリストの復活の目撃者として、イエスは生きている、イエスは生きている、そのように彼は証言したわけです。イエス様がもし十字架で死んだままであれば、単なる偉大な宗教家の一人、単なる教師であり、単なるいい教えをした、また道徳家の一人でしかありません。あなたの私の信仰は虚しいものですね。内容のないものになるわけです。全く無意味になるわけです。罪の許しもありません。永遠の命も与えられません。日曜日わざわざ時間作って教会に来る必要もないわけですよね。だっていい教えってどこででもいっぱいあるわけですから。もしキリストが死んだままであれば、私たちには 本当の希望はないわけです。そしてキリストが死んだままであれば、パウロコリントの手紙の中でも言ってますけど、私たちは神に偽証しているのですって言ってる。死んだままであるのに、神がこの方を死者の中からよみがえらせたと言って神に偽証することになるわけで、しかし神に感謝ですね、神はこの方に罪を認めることはできませんでした。神の子でした。聖霊によって死者の中からこの方はよみがえられたわけです。聖書に書かれている通りに、キリストは私たちの罪のために十字架で死なれました。葬られました。完全に死んだわけです。そして死者の中からよみがえられました。パウロはこの復活のキリストを見たんですから、見たんですよ。聞いたんではなくて彼は見たんです。ですからその目撃者として彼は証言したわけですね。イエスは生きてる、イエスは生きてる、あなたのイエス様は生きてるでしょうか、それともなんとなくファッションでノリで信じてるんでしょうか。イエス様は生きておられるんですね。生きておられるからあなたの祈りを聞くことができるし、生きておられるからあなたに語ることができるわけです。どのように神の言葉である聖書を通して主は私たちに日々語り導いてくださるわけです。パウロはこの復活のキリストに会いました。それで彼は証言したわけです。イエスは生きてる。しかし復活を信じない人たち、特にユダヤ人の指導者たちはどうするんですか？このパウロを殺そうとしたわけです。パウロも以前はそれを証言する人たちを殺そうとしたわけです。神がよみがえらせた、何を言ってるんだ、神を冒涜してるということになるわけです。だから男でも女でも縛り上げては牢に入れて死なすことに彼は賛成したわけで、それは神を冒涜している罪で死に値するものだと彼は信じきっていたわけ。しかし復活のキリストに出会って彼は迫害する側から今度は迫害される側になったわけです。殺す側から今度は殺される側になったわけです。このローマの総督、彼はユダヤ人の問題が何なのか理解しました。ああ、ローマに反抗する話ではなくして、彼らの宗教の問題であり、特にキリストの復活について彼らは争っているんだ、そのことをアグリッパ王にここで説明しているわけですね。20節に、このような問題をどう取り調べてよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねました。フェストスは総督に就任したばかりでした。それでユダヤ人の宗教や慣習に対して知識がなかったわけです。だからここで彼が正直に言っているように、このような問題をどう取り調べてよいか見当がつかなかった。それで彼に、まあ、パウロにエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねたと言っています。彼がユダヤ人の宗教慣習、そしてその問題に関してよく知らなかったのは事実ですね。そしてこのような問題どう取り調べたらよいか見当がつかなかったのも事実ですよ。しかしエルサレムに行き裁判を受けたいかとパウロに言ったその本心は何でした？本心はユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたと前回のところでルカは書いてるわけですね。聖霊はですから注意深くルカにそのことを書かせるわけです。彼の 口から言ってることはそういうことだったんですけども、心の深い部分では本心は機嫌取りだったわけですよね。で、総督はパウロが無罪であることを知ってたわけですから、ユダヤ人の宗教や慣習についてその問題について知ろうが知らなかろうがもう関係ないわけです。無罪は無罪だって、無罪と分かった時点でパウロをすぐに釈放すべきでした。しかし彼はそれをしなかったわけです。なぜ？すぐに釈放してしまうとユダヤ人たちが怒るからですよね。怒ってどうするんですか。暴動を起こすわけ。暴動騒動が起こるとどうなるんですか。前の総督のヘストのように治安が安定しないわけですから、彼はそこにふさわしくないということで職を失ってしまう。そのことを彼は恐れるわけです。結局自分の立場、自分の利益を守りたいというのが本音であったわけですね。それでパウロにエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねました。するとパウロは21節、皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカエサルのもとに送る時まで保護しておくように命じました。パウロはエルサレムに行って裁判を受けたらどうなるか知っていました。罪のないイエス様でさえ総督ピラトが3度も私はこの人に罪を認めません、そのように宣言したにもかかわらず、指導者たちをはじめ群衆は騒ぐわけですよね。黙っていなかった。そして総督、この総督ピラトは強盗殺人の罪で捕らえられているバラバを連れ出してきて、祭りの時には特赦があったわけで、一人だけ赦免することができました。彼その慣習を知っていたので、一人を赦免するためにこのバラバを釈放しようか、それともあなた方の王であるこの者を釈放しようかといった時に、群衆の声は何でした？バラバだバラバだ、バラバを釈放せよと彼らは叫んだわけですよね。ではあなた方の王どうしようかといった時に、覗け覗け十字架につけろと彼らは叫び、結局群衆の声が勝ったと聖書は書いてるわけです。不当な裁判によって罪のないイエス様は十字架につけて殺されました。最初の殉教者は誰でした？ステパノでしたね。彼は何か罪あったんでしょうか？何もなかったわけです。ただ彼はイエス様が旧約聖書が預言しているメシア、救い主キリストであると彼は証しをしたわけです。しかし不当な裁判によって石で打ち殺されました。その場にパウロもいて、みんなの衣の番をしている、すなわち彼責任者の一人だったわけです。その彼も改心をし、今度はキリストを述べさえるものになり、捕らえられて、そして投獄されて、で前回2年前に裁判が行われたわけですけど、その際に彼らは結局パウロの身を引き裂こうとして殺されそうになったのを千人隊長が助けたわけですよね。さらにパウロの暗殺計画もあって、パウロの甥がたまたまそれを聞いたわけで、それは神の摂理でしたね。でそれを千人隊長に知らせると、千人隊長はパウロを助け出すわけなんです。で今に至るわけなんですが、2年間も。で今回もしエルサレムに行けば、不当な裁判によって殺されることはもう目に見えてるわけで、実際彼らを待ち伏せしてパウロを殺そうと計画していました。ですからパウロは総督がエルサレムに行って裁判を受けるか、そう尋ねた時にすぐに答えたわけです。私はカエサルに上訴します。彼はユダヤ人でありながらローマの市民権を持ってましたので、その権利を用いてカエサルに上訴しました。そしてここで 総督が王に説明している通りにパウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカエサルのもとに送る時まで保護しておくようにと私はローマ兵たちに命じたんです。このように総督は今までの状況をアグリッパ王に説明しました。22節、アグリッパがフェストスに、私もその男の話を聞いてみたいものですと言ったので、フェストスは、では明日お聞きくださいと言った。アグリッパ王は総督の説明を聞いてパウロに関心を示したようですね。で、王はユダヤ人の慣習や問題に精通している人であると、26章の先に見ましょうか、3節見てください。パウロがこれは王の前で言っていることで、特に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられますと、そのようにパウロも認めている通りに彼をよく知ってました。で、王の職務として大祭司を任命する、そのような特権も持っているほど権威が与えられているのがこのアグリッパ王であったわけです。一方、総督はユダヤ人の宗教慣習に関してほとんど何も知りませんでした。ですからパウロの問題をどう取り調べたらよいか分からなかったわけです。さらにパウロがカエサルに訴えますと言ったわけですけど、その訴えるためにはなぜこの人が訴えられているのかっていう、その罪状、訴状を書かなければならないわけです。それを書くために何も書くのがないわけですよね。それで困ってしまったわけです。で、ここで王が、私もその男の話を聞いてみたいものですと言ったのを総督は喜んだことでしょう。では明日お聞きくださいと言いました。翌日、23節、アグリッパとベルニケは大いに異議を正して到着し、千人隊長や町の有力者たちと共に謁見室に入った。そしてフェストスが命じるとパウロが連れてこられた翌日のことです。アグリッパ王とベルニケは大いに異議を正して到着したと書かれています。異議とは辞書によると重々しく、いかめしい、まあ、おごそかな挙動、立ち振る舞いと書かれています。おそらく高価で華やかな紫色の王服を着て、額には王位を表すこの冠を、輪をこのはめていたんでしょうね。彼の父親もそうでしたね。キラキラ服を着るのが好きで、それを着てあのカエサリアで演説したじゃないですか。で、まあ親子揃って派手好きだったかどうか分かりませんけど、ここでわざわざこの異議を正す必要はなかったわけで、公式な裁判ではなくてただ話を聞くだけなんです。でも彼は異議を正して、そしてベロニケと千人隊長や町の有力者たちとともに謁見室に、まあ裁判所というよりもこの講堂のようなホールのようなところなんでしょう、そこに入っていくわけです。そして総督が命じるとパウロが牢から連れ出されて彼らの前に立たされるわけで、王をはじめ千人隊長、町の有力者たちは一斉にパウロに目を向けたことでしょうね。特に王はパウロにとても関心を持ってたわけ。で、パウロ言い伝えによると、見た目には人間的にはあまりかっこいい人ではなかったようですね。というのも資料によると、パウロは背が低く、ガニ股で背骨が後方に突き出し、弓状に湾曲し、極度の近眼でハゲであったと言われています。私が言ってるわけじゃないですよ。あのマサルさん、ひどいこと言うなと言われます。そういうふうに一般的に言われていること、まあパウロのですが、容姿は外側はそんないいものではなかったんですけれども、でも彼の内側はそうではなかったわけですね。人は外を見ますけど、 神は人の心をご覧になるわけで、パウロは神を愛し、キリストを愛し、そしてキリストに最後までから付き従っていくわけです。彼は何か悪いことしたから投獄されたわけではありません。無実の罪であり、それをこの裁判する者も知っていながら、2年間も想像してみてください。皆さん、2年間ですよ。無実の罪で閉じ込められるわけ。何のため？信仰のゆえなんですよ。普通嫌になりそうですけどね。なんで信仰を持ったのこんな目に遭うんだろう、会わないといけないのか。でも彼はそう思わなかったわけ。自分が今置かれているところで彼はできることをしていきました。聖書はその2年間のことは書かれていません。彼が実際何をしたのか書かれていませんけれども、おそらくそこに訪ねてくることができたわけで、そのクリスチャンたちを励ます、それだけではなくして彼はいろんな手紙をまたそこで書いて、クリスチャンたちを励まして、その中では私たちを励ますような手紙がこの聖書の中にパウロによって書かれたのがいくつかありますけれども、著者不明のヘブルの手紙もおそらくそこで書かれたのではないかと思われますけど、とにかく彼は2年間を何も書かれてないんですけれども、そこで主を見上げて主と共に過ごす時間を持つわけなんです。で、2年間監禁されてますから、そして手には鎖がはめられてて、彼はアグリッパ王の前に立たされるわけで、アグリッパ王の着てる服といえばもうキラキラの服、その着てるアグリッパ王とは対照的にパウロはボロボロの服で、見るからにみそぼろしかったことでしょうね。で、これからそのアグリッパ王の前でのパウロの取り調べが始まっていきます。24節見てください。フェストスは言った。アグリッパ王並びにご列席の皆さん、このものをご覧ください。多くのユダヤ人たちが皆エルサレムでもここでももはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたのはこのものです。総督フェストスはアグリッパ王とベルニケおよび同席の人々にパウロを紹介しました。ここは先ほど言ったように公式な裁判ではなく、パウロの聞き取り調査のための集まりです。まず総督はパウロのことをこう言って紹介しました。アグリッパ王並びにご列席の皆さん、このものをご覧ください。みんなが見るわけで、多くのユダヤ人たちが皆エルサレムでもここでも、エルサレムだけではない、このカイサリアでもユダヤ人たちはこのものをもはや生かしておくべきではないと叫んでいる。パウロのことを多くのユダヤ人たちが皆殺してほしいもの、そのように総督は紹介しました。殺してほしくてパウロは訴えられていたわけです。しかし25節ご覧ください。私の理解するところでは、彼は死罪にあたることは何一つしていません。ただ彼自身が皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めました。総督はパウロが無罪であると理解していました。彼だけではありません。すでに23章で見たように千人隊長もそうでしたね。パウロが無罪であると彼は知っていたわけです。23章の29節でパウロが訴えられているのはユダヤ人の律法に関する問題のためで、何て言ってますか？死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりましたと彼は言ってるわけです。 そして前の総督フィリクスもパウロが無罪だと知っていました。さらにこの後パウロは弁明していくわけなんですけども、弁明を聞いた結論先に見たいと思いますけど、26章の31節見てください。弁明を聞いたアグリッパ王と町の有力者たちはこう言うんですね。あの人は死や投獄に値することは何もしていない。あの人は死や投獄に値することは何もしていない。32節ね、あの人はもしカイサルに上書していなかったら釈放してもらえたであろうにと言ってるわけなんです。このようにローマの総督もユダヤの王もそして列席した有力者たちも皆パウロは無罪だと認めました。そしてここで総督はパウロが無罪だと認めた後こう言いました。ただ彼自身が皇帝に上訴したので私は彼を送ることに決めました。ところが総督は困ってしまうわけなんですね。最後に26節見てください。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に分けてもアグリッパをあなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで何か私が書き送るべきことを得たいのです。囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです。今朝はここまでにします。総督はすでにパウロの裁判を開いた結果彼が無罪だと分かっていました。パウロは無罪だったんです。その時点でパウロを釈放すべきでした。しかし人を恐れたわけですね。ユダヤ人の機嫌を取るためにエルサレムに行って裁判を受けるか、そのようにパウロに尋ねたわけですけど、パウロエルサレムに行けば不当な裁判になることを知っていたのでローマ市民の権利を彼は使って私はカイサルに上訴しますと言いました。私はカイサルに上訴します。ところがそのことで困ったのは総督自身だった。そのことを彼はここで説明しているわけですよね。なぜ困ったのか、彼についてパウロについて我が君とかカエサル皇帝のことです。皇帝に上訴したけど私はこのカエサルに書き送るべき確かな事柄が何もないっていう。それもそのはずですね。パウロを訴えられるような罪を何一つ犯さなかったわけですから書きようがないわけです。でも告訴するのにその訴えるべき理由が何もない、それを囚人をカイサルに送るっていうのは道理に合わない。なぜ送られたんですか。いやこの人には訴えるのが何もないんですけど、書くの何もないんですが、とりあえず送りましたが、それは総督として自分の無能さを証明することになり、下手すると職を失いかねないわけです。それで総督はユダヤ人の慣習と問題に詳しいアグリッパ王の前に今ですね、ここでパウロを引き出したわけです。パウロを取り調べることでカエサルに何か書き送るべき事柄が見つかるんじゃないか、そのことを彼は期待したわけです。次回はそのアグリッパ王の前でのパウロの弁明を学びます。パウロはどんな状況に置かれてもどうにかイエス様を伝えたい、福音を伝えたい、そのような機会へと変えていきます。どうぞ読んできてください。お祈りします。天の父なる神様、初代教会の歴史を私たちはずっと見てますけれども、神様がどのように 働かれるのか、その教会の歴史の中で、またパウロ個人の歴史の中で、目に見えない神の御手が確かに働いて、神がどのようにご自分のご計画を御心を成し遂げていかれるのかを私たちは学ぶことができて感謝です。あなたは教会に、そしてパウロ自身に計画を持っておられるだけではなくして、私たちのこの教会に対しても、そして私たち個人に対しても計画を持っておられることを感謝します。それは災いではなく、平安を与え、目的を与え、希望を与えるものであることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのあなたをいつも信頼し、あなたを第一にして歩むことができますように、主がどうぞ私たちを今週も守り導いてください。主が共におられることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。